あ始まりましたオリジンアワーハブのお時間でーす。よいしょー。毎月ですねゲストを迎えておりますが、沖縄のさまざまな業界で活動しているスペシャリストとリスナーの皆様を私ベンビーがハブとなりつなぐ対談形式の番組となっております。さあ今月も来ております。映像でご覧の皆さんにはもうすでに映っておりますが、今日は我々、僕と同じ事務所に所属しております弁護士タレントの福ちゃん来てます。
どうも弁護士タレント福ちゃんです。よろしくお願いします。
お願いします。さあ来ましたよ福ちゃん。
はい。
メディア何出たことあるんだっけ今まで。
いやもう、これが2度目のラジオです、
2度目。一発目が、
一発目がオリジンアワーの、新藤助さんとケージャージさんと
水曜日オリジンアワーだ、はい、なるほど。じゃあもう今のところ FM 那覇で、
はい、2回目なんですけどめちゃくちゃ緊張しております。
大丈夫です、はい、いつもの。実はね福ちゃんともう酒を何回も組み交わしてるんで酒がないとなかなか調子出てこないなみたいな。
まあまあ
じゃないね酒がないとできない弁護士みたいになっちゃいますから大丈夫ですよね。リラックスしていきましょう、はい、さあ福ちゃん今いくつ。
今年30ですね、
今年30か。
今年30あ31だ。
あれ、ごめんなさい、全然違ってくるよこれ最後の20代とあれでもう30になった。
30になりましたね。
30早いなっていうか、いや30の頃ってまだ年意識して生きてたけどね。
いやもう、いやもうずっと26で
止めた、はい、止めた。まあまあそれでいいと思う。もう俺も40今年49になるけど、はい、なんか20代前半から気持ち的にあんま変わってないようなね。
いやもうそれでいい
期待しますけど、はい、さあそんな30今年31歳になる福ちゃん、
はい、
ご出身は
兵庫県ですね。
来ました関西、
はい、
わてお笑いにはうるさいでええでしょ。
いやそんなことはないですけど、まあ、あの小さい頃から新喜劇とか漫才とか、なんばグランド花月に見に行ってるっていうような、まあ、幼少期でしたね。
兵庫だと、はい、お笑い、ま、舞台で見に来るのも大阪に行く。
そうですね大阪か、大阪、まあ、あの後で話すんですけど、まあ、お金ないんで、川とかで練習してる芸人さんを見て笑ってるっていう。
はあ、はい、これまた関西ならではというか。
いやそうですね。
ねえお金なかった。
いやお金なかったです。まあシングルマザーだったので、もう全然お金がなくて。
兄弟は。
兄弟は下に2人います、
下に2人、
はい、
3人兄弟。そっか。お母さんはちなみに何して家計を支えてたとか言える範囲で。
言える範囲、
言えないこともやってた。
まあ、いや言えない範囲はないですよ別に
言えないことやってなかった
別に言えない範囲はないですけど、はい、あの、まあ、夜の仕事とかいろいろやっていただいて、
はい、
って感じですかね。
どうだったの貧乏生活、こんなでしたよみたいな。
まあ、あの兵庫県って言っても、まあ、広く関西人ってたこ焼き食べるんですけど、まあ、たこ焼きの時は、あのもちろん、たこが入ってない。
たこ焼きじゃないじゃん。
いやたこ焼きじゃないじゃんっていう。でも、さ、僕らの家族はずっと、これこんにゃくが入ってたんですけど、まあ、たこ焼き知らないじゃないですか。
あ、そっか、食べたことないから。
その、まあ、たこ焼きっていう名前だけど、こんにゃく入ってんだと思ってました。
はぁ、そんな生活。
いや、そうです。
で、
はい、
なぜ弁護士になると思ったの、そこから。
もう本当にお金なかったので、まずは、お金持ちになりたいなと思って。
まあ、そうね。
で、お金持ちになるためには、どうしたらいいんだっていうふうに考えると、まあ、会社の社長になるか、お医者さんになるか、まあ、弁護士になるかなんですけど、まず、お医者さんになりたいなと思って、まあ、母親に言ったわけですよね。そうすると、いや、うちはあかん。お金ないから。で、まあ、一周されるっていう。
はい。
なので、まあ、じゃあ、弁護士、頑張って目指してみるか。
え、弁護士は金かからないってこと？
いや、金かかりましたよ。後から知ったんですけど、だから、奨学金も結構借りちゃってて。
ああ、そっか。じゃあ、まあ、親に目かけずに。
そうです。
で、今儲かってんだ、
はい、
じゃあ。
いや、儲かってはないですね、もう奨学
金。弁護士はどうなるでも儲かる、実際。
いや、本当に、言い方悪いですけれども、弁護士によっては、儲かる人もいれば、全然儲からないっていう人もいます。
これ何？歩合？
歩合というか、まあ、ほとんど多くの人は最初は、事務所に入、法律事務所に入るんですよね。法律事務所に入ると、まあ、報酬といって、毎月一定額もらえるんですよね。
事務所からです
よね。そうです。それとは別に、自分で、まあ、一時、ちょっと話題になりましたけど、まあ、闇営業というか直営業。
ああ。
みたいな形で、まあ、直で仕事を取ってくる。
これは直でやってもいいわけ？
あ、それはやってもいいんです。
ああ、いいんだ。
ダメだっていう事務所もあるんですけど、まあ、中には、うん、まあ、あるんですけど、うん、隠れてやってる方もいらっしゃる。
え、じゃあもう芸能事務所と一緒だ。
あ、もうそうです、そうです、そうです。
事務所経由できたら、じゃあ事務所に何パーかってこと？
あ、そうです、何パーか。まあ、何パーかというか、その一定の報酬払ってんだから、
あ、そっかそっかそっか。その仕事の範囲内で、はい、っていうことだ。
はい、そうです、そうです。
へえ。まあ、でも直でできる分、まあまあ、
そうですね。
いいね。
うん、ただ、例えば後輩ができたら、もう芸人さんと一緒で、うん、もう、まあ僕ら、何期何期って呼んでるんですけど、下の期が、まあ入れば、おじさんでも、全部おごるっていうような。
あ、これ期っていうのは何？この試験の受かっ、
そうです。司法試験受かったら、まあ、司法、研修生みたいな、はいはい、制度が1年間あるんですけど、うん、まあそれを合格すると、うん、まあ何期何期っていうふうになります。
へえ、じゃあそれこそもう芸人さん、まあ沖縄の場合ちょっとね芸歴より年齢の方で先輩後輩になりがちだけど、で後輩でも年上だったらやっぱり、あ、年上でも後輩だったら、
そうですそうです、
おごるんだ。
そうです。だから僕なんか経験あるのは、うん、40代とか、うん、35歳ぐらいの方がまあ、うん、10人ぐらい行って、で僕一人だけまあ若いけど気が上だったみたいな時は、うん、もう全部僕がおごる。
全部？
全部僕がおごる。
そこまではないな
ぁ。みたいな形になるんで、うんうん、もうできる限り行きたくない。
そうなるよね。いや、俺はそこまでは怒らんのよ。はい、言っても俺もまだまだ、なんだろう、今ね、そんなに余裕があるわけじゃないから。
いや、もう僕も全然余裕ないけど。
まあ、二十歳そこそこの後輩と行くときは、はい、もうね、はい、そろそろこそうちので言うと、鉄拳ベビンバとか、はい、あの辺と飲むときはもう仕方ないから全部出すけど、学生だしね、はい。でもそれより上だとそこまで全おごりとかは、
いや、そうなんですよ。だから、うん、ちょっと気使ってくれたらいいのになって思いながら、うん、あ、いやいや、全然僕出しますよって言って、いや、僕ら出しますよを期待してるんですけど、
うん、
何もない。ごちそうさまですって言われたらもう、
だっつって。え、だってさ、じゃあ20代で司法試験、はい、受かってるわけでしょ、はい、少なくない？ 20 代って。
いや、もう全、まあ、一番多いのは、うん、印象ですよ。ちょっと調べたわけじゃないので、わからないですけど、うん、まあ、30代ぐらい、30前半ぐらいの方が多くて、まあ、20代っていうと、まあ、うん、次に多いぐらいですかね。
はい。ああ、そうなんだ。まあまあ、でも30代、20代。
そうですね。
でもじゃあ、おごる期間が長いんだ。
おごる期間は長いです。
いくつで合格したの？
26ですかね。
若っ。
はい。
若っ。
いや、ありがとうございます。
勉強した？
勉強しましたね。はい。
へえ。
いや、もう毎日、ずっと、まあ、自分の机で、まあ、10時間ぐらいは勉強したかなと思います。
まあ、やっぱそれぐらいやらんとね、簡単なもんじゃないもんね。
そうです。本当に、お金持ちになりたいと思って。
その一心で。
その一心で。
すごいな。モテたいはなかった？
いや、モテたいはもうこういうとこで言っちゃいけないですけど、いや、もうあります。今もあります。いや、
今もうタレントだからそれは言っとかんと。
いや、もうモテたいはあります。
そりゃそうでしょうよ。彼女は？
彼女はいないですね。
ほら。彼女いない歴どれぐらい？
彼女いない歴も3年と半年ぐらいになります、
ね。3年半ぐらい、はい、沖縄来てどれぐらいだっけ？
沖縄来て、今年で2年目ですね。
じゃあ沖縄来てからは、
はい、
もう、綺麗な体のままで。
いや、それ、
いや、そ、まあ、彼女いるイコール汚いでもないけどね。まあ、沖縄来てからじゃ彼女いないんだ。
そうね、はい。
言っときましょうよ。好きな女性のタイプ言っときましょう。
いや、もう好きな女性のタイプは、うんうんうん、法律を守る人です、ね。
あ、そっか。それそうだね。
はい。
自分の好きな、こう、裁かないといけないみたいな。い
や、そうです、本当に。弁護したりとかしたくないので。
実際どうなの？じゃあ、今まで彼女いるさ、もちろん、はい。が、まあ、不法行為とかじゃないんだけど、はい、厳密に言うとポイ捨てがダメだとかなんかあるじゃない。そういうの見たら、まあ、注意する？
したくない。注意は、まあ、
注意、そうか、別にそれぐらいは俺も言うけど、なんだろう、法的にどうだな、みたいな。
あ、そういうこと言うと、すごい、うざがられるじゃないですか。
間違いない。
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 一般のもう、プライベートで、いや、第何条に何反してるみたいなこと言うと、もう本当に、いや、めちゃくちゃ嫌な顔されるんで。
そうよ、そりゃ。
受かった時、司法試験に受かった時はどうしても嬉しくて、言っちゃうんですよね、法律の話とか。
言うよね。やっぱり。
でも、そうすると、すごい、もう明らかに、引いてるんですよね。
まあ、そうですよ、そりゃ。
やっぱり、これ、赤信号渡ったら、道路交通法違反だと思うじゃん。 違うんだよ、道路交通法規則だからみたいな。
うぜえ。
いや、うざいぞ。いや、なんで自分でもなんかなんでそんなこと言ってたんだろうなっていう。
まあ言っちゃうんだ。でもね、
はい、
厚みすげえな、六本選手見てたなとか。
そうそうそう、
なんかもうそういう方向に行っちゃうわけだ、
はい、あ、これ窃盗罪だよなみたいな。
ああ、いやいやいや、じゃあまあまあ、でもそういうの思わないために、うざい発言しないためにもね、法を守る。
はい、
まあでもそんなんガチガチで嫌なわけじゃないでしょ。一般的な普通の人がちょっとやっちゃうようなことはもう、
まあそれはもう仕方ないですよ ね、 ね、 仕方ないもんね。急いでたらやっぱ信号無視一回ぐらいはしたことあると思いますし、
ね、
ちょっとめんどくさいなと思ってポイ捨てしちゃうこともまああるかなとは思います。まあ拾いますけど、
ダメだけどね。ああ素晴らしい、はい、弁護士と付き合ったらここが得する。まあ福ちゃんとにする、弁護士と付き合ったらこんな特典ありますよみたいな、なんかある。
特典、うん、
こんな、まあ、例えば法廷の裏話とかしちゃいけないのか、
はい、あ、裏話は、うん、個人名とか伏せて、うん、まあ、話す分には問題ないと思います。ただあまり具体的に話しちゃうと、
はい、
やっぱりこの人口軽いんだっていうような、
なるよね、
はい、なりますし、うんうん、まあ、いいところは、うん、聞き上手ですよね。話がやっぱり法律相談を、うん、まあ、ずっと受けてるので、うん、あ、そうなんだねっていうような形で、ひとまずは聞いてくれると思います。でも回答がやっぱ法的な話になるとうざくなる。
なるほど。でもそうだよね。もうベテランになっていくとというか、いろいろな人生の人から話を聞くわけだから、はい、例えばよ、こう、人相占い的なのができるように。
あ、そうですね。
なりそう。
うん、
あ、これもう大体顔見て、あ、これこういうタイプだなとか、
ちょっと目泳いでるなとか、
分かっちゃったりとか、
あと、まあ、この人多分嘘ついてるなっていうのは分かります、
うん、やっぱそうなるよね。嫌だな。
なので、うん、依頼していただく際には、うん、弁護士には嘘はつかないってことですね、
うん、そうなんだよね、
はい、嘘ついて、うん、知らないまま僕らも交渉だったり裁判とかしたときに、相手が全然違う証拠を出してきたときに、もう反論できないじゃないですか。
そうだよ
な。
あれ
あれ、ええ、
これあれ、言ってなかったよね、これみたいになると。
ってなるんで。
ああ、そこはやっぱりちゃんと戦うためにはね。
だから嘘は自分の依頼、まあ、代理人には伝えない、まあ、つかないってことですね。
ああ、間違いない、間違いない。どんな、例えばさ、本当にそれこそ俺らのイメージとしては、弁護したら裁判で弁護してくれるみたいなイメージなんだけど、はい、こんななんか軽い、
ね、
軽い仕事って言ったらだけど、はい、こういうのも弁護士使っていいですよみたいな。
あ、もう裁判のイメージ強いんですけど、うん、例えばですけれども、うん、まあ、人と何かトラブルを起こした、うん、まあ、お隣さんがちょっと騒音がうるさいとか、お客さんと何かトラブルしてしまったなっていう時にでも、うんうん、まあ、代理人という意味合いで使っていただける、はいはい、まあ、使うという表現はちょっとあれですけど、はい、依頼していただくっていうことはできます。
代理人、
はい、例えば物壊しちゃったとか、うんうん、まあ、謝りたいとかあるじゃないですか、
はいはい、
でも自分で行くとちょっとまた喧嘩しちゃうかもしれないっていう時ありますよ、
ね、
そういう時に弁護士に、まあ、依頼すると弁護士が代わりに、まあ、お手紙を書いたりとか、まあ、直接電話したりとか、
はい、
そういったことになります。
芸能ニュースでよく見るシステムだ。
あ、そうですそうです、まあ、横に代理人がいる。
これいくら、まあ、
サービスします
そう、相場じゃない、例えば、まあ、あんまり、はい、ひょうたんからコマみたいになれたので、はい、悪い話はしないこうかな。じゃあ、架空の芸人さんがいたとします。はい、どうしようかな。じゃあ、酔っ払って、ちょっと、まあ、暴行しちゃったというか、はい、ツッコミぐらいのつもりがちょっとバーンといっちゃったという時に、はい、ちょっと相手と交渉してもらえませんかっていう、お願いって、一日いくらなのこれ。一件いくら。
一日ではなく、まあ、一日取る弁護士もいるんですけど、ああ基本的に、この弁護士の、ああ、費用体系なんですけど、うん、大きく分けて二つあるんですよね。
う
ん、最初に、うん、まあ、かかる着手金というお金と、
はい、
最後にかかる報酬金というのがあります。
う
ん、で、この二つで、うん、まあ、大体弁護士しようっていうのが構成されてるんですね。
はいはい、
で、うん、その場合なんですけど、うん、まあ、大体最初の着手金が、30万くらい。
めっちゃ大きいことしてた、今。
かかりますね。
あ、ほんと、
はい、 まあ、料金って、まあ、相場ぐらい。
相場で言うとね。
30万ぐらいはかかるんじゃないかなと思います。
はぁ、まあでもお願いした方がね、あっちがもし弁護士とか立ててきた場合に、ふっかけられた。
は
い、
うん。
でした時にはもうやっぱこっちも弁護士立てないと。
そうです、そうです。例えば、そういうような酔っ払って暴行したっていうことになると、本人も覚えてないし、向こうも覚えてない可能性あるじゃないですか。
ある。
そうすると、例えば向こう側から何か壊したとか、そういうことを言われちゃった時に、自分ではもうどうしようもなくなりってパニックになっちゃうじゃないですか。そうすると、払わなくていいものも払っちゃう。っていうような形になる可能性はあるんですよね。
はい、確かに。
だから、弁護士に依頼すれば、適正な金額をお支払いすることで、まあ、うまく収まる。ということと、あと、はい、やっぱり、当事者同士でトラブルをしたときに、紙作んないじゃないですか、合意書とか。
ああ、作らん。
そうすると、払ったのに、もう一回やっぱりもうちょっとかかっちゃったとか、費用がかかっちゃったとか、入院することになっちゃったんだよねとか、そういったようなことを後からふっかけられても、
よく聞く。
また払わないといけないとか、またやらないといけないんじゃないかっていうことになるじゃないですか。
よく聞く、事故の示談とかもね、まあ、これちょっと弁護士じゃないかもしれないけど、警察も通さず、保険も通さず、はい、やったらなんか後からちょっと首が痛くて病院行ったらむち打ちらしいんだよね、みたいな。
あ、そうです。
なんかね、はい、偽の診断書じゃないけどさ、ずっと本人が言い続ければあれ、むち打ちってね。
いや、本当にそう
なの。わからないでしょ？
なので、人とのトラブルが何かあったら、もう弁護士の使い時なんですよ。裁判だけじゃないんですよね。
はぁ、はぁ。
もう幅広く使っていただけるのが、もう弁護士っていう存在なんですよ。
一番多い仕事何？
一番多い仕事は、やっぱり裁判っていうイメージあると思うんですけど、訴訟、交渉になります。
交渉。
例えばですけれども、人が、まあ、クビになっちゃったと、解雇されちゃったみたいな労働者から相談を受けると、まあ、解雇撤回してくださいねっていうふうに依頼主に請求したりとか、解雇撤回しない、まあ、辞めさせたいっていうことであれば、お金で解決しましょうみたいな、そういったような形。で、今さっきあった交通事故とかの示談交渉。
ああ、もうやるんだ。
はい。まあ、本当に幅広く交渉ごとと言われているものを、まあ、受け負う、
やっていくと。
そうです。
さあ、ここからですよ。
ここからです。
弁護士タレントとなるってるわけですから、は
い、そうです。
タレントとしてどう生き抜くんだ、この生き馬の目を抜く芸能界で。
いや、そうなんですよ
ね。え、
はい、
あるんです。ちょっとじゃあ僕が相談を、はい、持ちかけてみたいと思います。さあ、前回のこれオリジナルではやってない。
前回は少しやりました。
少しやった。
はい。
さあさあ、じゃあ、そのオリジナルを聞いてない方。例えばじゃあ、まあなんだろうな、こうライブとかでお客さんも入ってる中で、ちょっと相談会みたいなことがあったとしましょう、舞台でね。はい、で、僕がじゃあ質問します。こう実際僕が正月に経験したやつ。普段、24時間500円で止め放題の駐車場が。はい、で、飲んで翌日取るパターンが多いんですけど、その正月止めた翌日3000円くらい行ってて、なんだこれと思ったら、はい、いつもの24時間500円っていう表示がどこにも見当たらなくて、どこにあったかもわからんぐらい、当たり前に止めてたのが、正月料金なんでしょうね。3000いくらかなってたんですよ。これどうですか？
リーガルチェック。
入りました、リーガルチェック。
このリーガルチェックっていうのはですね、イリーガル。まあ、はい、違法化。うん、まあ、適法化を判断するっていう僕の、まあ、持ちネタなんですけれども。
出ました、出ました。このテンションでも、ステージでもこのテンションでいく？リーガルチェック。
あ、このテンションでいきましょう。リーガルチェック。
あ、オッケーオッケーオッケー。はい、はい。リーガルチェック、どうですか、俺のこれ。
この場合は、うん、まあ、イリーガル。いや、イリーガル。これは、イジーワルですね。
出ました、イジーワル。イリーガルではない。
イリーガルかっていうと、まあ、ややイリーガルっていう感じですかね。普段、やっぱり、その、正規料金取ってたのに、まあ、正月だけちょっと小文字で分からないように書くっていうのは、合意ができてないんですよね。駐車料金について合意ができてないのに、合意ができてるかのように、まあ、請求して、なんか分かんないけど、まあ、そうなのかもしれないし、断れないじゃないですか。
そうそうそうそう。
3500円って言われて、
そうなの？
って思ったけど、断れない。そういう心理を利用して、まあ、払ってるので。
神宮近いのよ。
そうですよ。
初詣客狙いで。
本当に。
いや、 高くすればいいのになぐらい思ってたのよ、はい、正月とか神宮近いしとか思ってて、はい、そしたら俺がいつも使ってるところだけね、後で見たのよ、この正月料金終わった時に見たら、そのね、33分いくらとかっていうの上に逆にこの500円止め放題の貼ってて、はい、正月だけ剥がしてるみたいな感じで、その他の周りの駐車場は、はい、まあ正月料金取るんだけど、分かりやすく特別料金いただきますよ、分かりやすかったわけ、はい、ここだけ。
いや、それは、
意地悪。もう、
意地悪ですよ。
下手したらイリーガル。
下手したらイリーガル。
かー、やっぱり
な。なので、差額分、
うん、
まあ、通常かかったであろう差額分を、うんうん、まあ、引いて、払いすぎてしまったお金は、取り戻すことができるかもしれないです。
売りや。
はい。
まあ、二千何百円なんてね、まあ、
それを取り返すかっていう話
なん
です、ね。
またいろいろ選んといけないわけでしょ、即、は、刻、い、になってくると。はい、いやだわー、それは。
まあ、こういうのが多いんですよね、うん、でも意外に。
今ぐらいの相談って、例えば、弁護士事務所とかに電話するさ、はい、聞いたら一応答えてくれるの、こんなことがあったんですけどって。
もう、はい、もちろん、もちろん。
ただ
ただのところもある。
あ、そっか。これ、例えば、じゃあ答えた後に、はい、じゃあ料金の方はどちらに請求しましょうかってなることもある。
そういう事務所はまさにさっきの案件ですよね。駐車料金知らない。
いや、そっかそっかそっか。
知らない
もので、意地悪ですよ。弁護士事務所がじゃあそれやることはないんだ。
ほぼないです。
じゃあもし質問したら、はい、ここからはちょっとお値段かかりますよ、
はい、というか問い合わせがあった時に、うんうん、30分5500円ですけどいいですかっていうような多分確認があると思います。
ああ、なるほどね、はい。いい人だったらもしかしたらこれぐらいだったらすぐ答えてくれるかもしれない。
はい。
ああ。じゃあ、弁護士次第なんだ、この辺は。
いや、本当にそうです。あと、うん、法律相談って基本的には、うん、うん、弁護士事務所に来ていただくっていう形なんですよね。うんうんうん、今は、まあ、ズームとか電話とかあるんですけど、基本的に電話に応じるかも、うん、ズームでやってもらうかも、その弁護士事務所次第なんです。
はぁ。じゃあ、本当、よりけりだね。
そうです。
え、福ちゃんは今、事務所所属？
あ、今は事務所所属してます。
行ってもいいの？
あ、ね、
お仕事の依頼とか。じゃあ、ちょっと待って、もう一回のリーガルチェック見てから、腕を確かめてからだな。
リーガルチェック。
はいはい、これで、これで良ければね。
はい。
じゃあ、例えば、漫才師、僕ピンだからあれだけど、はい、が、ツッコミで頭叩くじゃない、いっぱい。
はい。
とか、横で大きい声出したり。それやられてるうちに、ボケの方が、こう、相方が立ってる左側だとしたら、左耳だけ、難聴になっちゃったとか。脳をやられましたって。これは傷害罪になるの？
リーガルチェック。
リーガルチェック入りました。どうでしょう？
これは、
うん、
リーガル OK。
あ、リーガル OK？
ですね。可能性が高いと思います。なんでかっていうと、うん、そもそもボケとツッコミって、うん、突っ込まれる、まあ、ボケの人は突っ込まれるっていうことが前提じゃないですか。で、それで叩くっていう行為が、法律をどう評価するのかって話なんですけど、
はいはいはい、
傷害罪という犯罪は、3つの要件が必要になってくるんですよね。構成要件に該当して、まあ、有責、まあ、かつ違法、まあ、違法で有責な行為というふうなものになってるんですけど、まあ、責任っていうのはどういうことかっていうと、自分の行為が、まあ、の結果を理解してるか、叩いたら怪我するよねっていうようなことを理解してるかっていうことと、違法かっていうのは、まあその通りなんですけど、まあ、例外なく、違法なのか、違法な状態なのかどうかっていう判断なんですけど、今回は、まあ、承諾があるんですよね、被害者。
そうね、練習の時からやってるでしょうから。
そうです。だから、まあ、ボケの人のこういう結果っていうのは、適法、まあ、違法じゃないんで犯罪にならない可能性はあります。ただ、はあはあ、本当に難聴になって OK っていう人ってあんまいないじゃないですか。
いないですよ、そりゃそう
だ。だから、うん、その時はちょっとグレーかなって思います。もし何か、例えば事務所に請求されたりとか、ツッコミの人に損害賠償だって言われたら、一定金額支払う可能性はあります。
へー。あとはじゃああれ練習の時、一回もはたかんかったボケではたいてきよった。急にガーンってきた。とか
リーガルチェック。
あ、リーガルチェック。
これはイリーガルですね。
あ、そうなっちゃうと。
さっきの例だと、同意があるじゃないですか。
はいはいはい。
で、だけれども、ボケの、まあ、練習の時に何にも説明せずに、いきなり本番で叩いたら、もうそれは暴行罪です。
ああ、まあまあ、本当にボケの方が嫌だったらね。
はい。はい、
まあ、それも例えば、じゃボケとしても、あ、今のは確かにお客さんの空気からしたら叩いた方がウケるよな、わかるけど、頭痛。って納得して ったらまあイリーガルにはならないかもしれない。
そうですね、犯罪にはならない、損害賠償請求の対象にはなるかもしれない。
あ、むず、そうか、犯罪じゃないけど損害賠償は取れるんだ、はいはい、
なのでその民事の責任があるかと刑事上の責任があるかっていうのは別なんですよ、
ね、はあ、なるほどね、はい、
だから犯罪にはならないけれども、あの、なんだろう、損害賠償の責任を、例えば物を壊しちゃったってわざと壊したら器物損壊罪なんですけど、偶然壊しちゃう、まあ、あのミスして壊しちゃう時ってあるじゃないですか、
ある、
そういう場合っていうのは犯罪にはならないんですけど損害賠償義務は負うっていう話なんです。
そっかそっか、はい、そういうことね、分かりやすく言うと。
そうです、
分かりました。さあ皆さん、これを踏まえてあなたは福ちゃんにお仕事を頼みますか？どこの弁護士事務所でしょう？
ベリーベスト法令事務所那覇オフィスになります。
ベリーベストなの？
はい、
CM とかやってるとこ。
あ、そうですよ、
大きいとこじゃん
あんまり誰にも言ってないですけど
そっか、だから初めて聞いたかも、はい、俺も、はい、じゃあ結構忙しい？
いや、もう全然そんな忙しいなんて言わない。
福ちゃん指名ってできるわけ？
原則できないんですけど、
あ、そっか、
言っていただければ、あの、私が、
ユーズは、
はい、聞きます。
聞くかもしれないってことなんで、はい、じゃあベリーベストの、
はい、
なですね、わかりました。じゃあ最後に、あのラジオ聞いてる皆さんに今後タレントとしてどういう活動していきたいかとか、
はい、
あれば。
今後なんですけど、うん、やっぱり弁護士とか法律ってちょっと苦手意識持ってる人多いと思うんですよね、はい、まあ、そういう方々に知って得する法律っていうのを伝えられたらなと思いますので、
はい、
応援よろしくお願いします。
お願いします。あちこちで、あの、僕と、何月に出たかな、このオリジンアワーハブに純駆動書店那覇店 の、 あの森本店長とね、よく、あの、修理の助、新都助の修理の助とよく那覇で飲んでますので、見かけたらぜひね。
そうですね、はい、
あ、福ちゃんリーガルチェックとかって
やっていただければ、リーガルチェックっていうんで、
はい、イリーガルチェックやりますんでね、この酔い方はイリーガルとかねもしかして入るかもしれませんので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで今日はですね、我々と同じ事務所オリジンコーポレーション所属の弁護士タレント福ちゃんでした。
ありがとうございました。
また次回。